おはようございます。私は青鳥会本部講師の脇浜義明です。第3回目の本日は、青鳥会総裁谷口正信先生がお書きくださいました、衝撃から理解へ、イスラームとの接点を探るをテキストに、万教起逸は世界平和の鍵というテーマで話をさせていただきます。さて、本日のテーマである万教起逸について説明します。万教起逸とは、よろずの教えが一つに帰すると書きますが、これは青鳥の家がよろずの教えを統一するという意味ではありません。万教起逸という字を後ろから読んで、一つの教え、真理が、よろずの教えとして展開しているというのが青鳥の家が説くところの万教起逸の意味であります。すなわち、世界には、キリスト教、仏教、イスラーム、神道など、いくつもの宗教がありますが、青鳥の家では、世界の正しい宗教の真髄である中心部分は、皆同じ真理を説いている、と考えるのです。言い換えると、一つの神、唯一絶対の神、一つの真理から、いろいろな宗教や教えが生まれたと言っても良いでしょう。わかりやすい例えで言いますと、山の頂上を真理だとすると、その頂上に至るにはいろんな登山道があるけれども、どの道を通ってもやがて同じ頂上にたどり着くようなものです。では、一つの神、唯一絶対の神から万教が現れてきたのなら、なぜ一つ一つの宗教がそれぞれ違うように見えるのでしょうか。それは本来、一つの神、唯一絶対の神であるけれども、違いがあるように見えるのは、国や地域、民族によって服装が違うように、宗教にも文化的な違いが現れているからであり、さらに、それぞれの時代、環境によっても違いが生じてきたからなのです。つまり、数多くの別々の神、や、仏があるのではなく、人間の側の様々な要請に応じて、一つの神、唯一絶対の神、や、一つの真理、が、それぞれ多様な形で表現されてきたということなのです。そのように宗教は、時代、地域、文化に応じて変遷していくものです。変遷とは、移り変わるという意味です。そしてまた宗教は変遷するところに重要な意味があるのです。なぜなら宗教は人間のためにあるのであり、その人間の考え方は時代、地域、文化などによって変遷していきますから、それに伴って宗教も変遷するものなのです。つまり人類がいろいろな言語を持ち、いろいろな自然環境に住み、いろいろな文化や社会制度を持ち、いろいろな時代を生きてきたことに伴って、宗教も変遷してきたのです。数多くの別々の神や仏があるのではなく、人間の側に生じた様々な要請に応じて、いろんな形をとって、神や仏が表現されてきたということなのです。ですから、そうした違いばかりに目を向けてしまうと、先ほど紹介しました、登山の例で言うところの、頂上に至る様々な道を否定することになり、一つの道しかないというような偏狭な信仰になってしまう恐れが出てきます。青鳥の絵では、そのような違いに目を向けるのではなく、すべての登山道が合流する山の頂上にある真理、すなわち、すべての正しい宗教に共通する、唯一絶対の救いの原理を広めていくことが、世界平和の重要な鍵であると考え、その実現に向け、世界各国の拠点において、人類光明化運動、国際平和振興運動を展開しているのです。しかし、世界では今も宗教という名のもとに、紛争やテロが絶えません。そして、そうした紛争やテロの首謀者としてよく報道されるのが、イスラーム原理主義者という名前です。原理主義者の特徴を端的に言いますと、他の宗教の教えを皆間違いとして排斥する。自分たちの宗教の経典に書かれたことを 文字通り解釈して実行するなどの考え方を持っている人たちのことです。しかし、間違ってはいけないのは、こうした考え方を信奉している人たちは、イスラームの信者の中でも、ごく一部の人たちだということです。本来のイスラームは、生活習慣や文化によって生まれる考えの違いなどを認める多様性と寛容性、そして理性を持ち合わせた宗教なのです。その点においては、何百年、何千年の歴史を持っている他の宗教と何ら変わることがありません。ところが、仏教もキリスト教も、時代、社会状況、人々の意識の変化などによって、多くの異なった宗派を生み出してきたわけで、それらに伴って、異なる宗派同士で、いろいろな争いが起こってきたのは、よく知られているところです。それと同じように、イスラームにおいても、一つの教えから異なった考え方を信奉する人たちが出てきて、お互いに争い合うということになってしまったのです。では、どうすれば宗教の名のもとに引き起こされている争いをなくすことができるのでしょうか。その鍵となるものは何かということについて、聖長年総裁、谷口正信先生は、本日のテキスト、衝撃から理解への5ページから6ページ、端書きの中で次のようにお説きくださっています。朗読いたします。私は宗教の素人でもない。宗教学者ではないが、聖長年という宗教の教えを伝える立場にある伝道者である。この教えの中に、万教を期すという言葉がある。これは、すべての正しい宗教の真髄は共通しているという考え方で、古くはヒンズー教の伝統の中にあり、近くはキリスト教内部で生まれた宗教多元主義と共通しており、さらには現代インドネシアのイスラームの一部にもある。宗教学はどちらかというと各宗教の特徴や違いを強調しがちであり、観念的になりやすい。だが、信仰者の立場からの他宗教との共通点の認識は、現実世界に直接的に影響する。現に、この逆である他宗教との相違点の認識が、9.11 以降の世界情勢を動かしている重大要素と言えるだろう。つまり、信仰者が他宗教との違いを見つめることは、宗教間に争いを生む原因となるのである。共通点を見出し、それを認め合うことによってのみ、宗教間の共存が可能となる、と私は考える。そういう観点から見れば、現代の日本で始まった宗教運動が、長い伝統を持つ世界宗教と共通点を見出そうとする努力は、大いに意味があると思うのである。朗読を終わります。ここで谷口正信先生が示されているように、宗教間の争いをなくすには、様々な宗教、言語、自然環境、文化や社会制度、肌の色といったその違いに着目するのではなく、お互いに多様性を認め合い、共通点を見出し、それを共有することが重要だということなのです。谷口正信先生は、本日のテキストの200ページから201ページ、宗教目玉焼き論と題した中で、さらに、わかりやすく次のようにお説きくださっています。一部省略して朗読いたします。私は宗教目玉焼き論なるものを提示してきた。目玉焼きの卵には、黄身と白身があるように、宗教の教えにも、唯一絶対の真理、黄身イコール中心部分と、それを人、時、ところに応じて説明するために、工夫された教え、白身イコール終焉部分がある、と私は考えるのである。そして、前者は各宗教に共通であり、時代や場所によって変化するものではないが、後者は時代や文化や人々の意識の変化に伴って変遷すると捉えるのである。そうすることで、すべての正しい宗教が、それぞれの成立した歴史的、文化的背景の違いを認めながら、グローバル社会の中で共存していくことができると考える。朗読を終わります。谷口正信先生が説かれているように、宗教に違いがあるのは、国や地域、民族によって服装が違うように、 文化的な違いなどが現れているからであり、それを目玉焼きに例えると、中心部分の黄身は普遍的な根本真理であり、それぞれの宗教が共有しているもの。白身は文化、民族、時代などの違いによって変化している終焉部分であるということなのです。ですから、世界の各宗教がこの中心部分、黄身の共通性と終焉、白身の多様性をお互いに認め合うことによって、宗教間の対立がなくなるということになるのです。続いて谷口正信先生は、本日のテキストの278ページで、次のようにお説きくださっています。朗読いたします。イスラームとは、世の中の多くの人々が感じているように、排他的で強硫な宗教ではないのだ。急速にグローバル化が進むこの世界で、イスラム信仰者の数も急速に増大している今、このことができるだけ多くの人々に確実に伝わるよう私たちは努力しなければならない。と同時に、聖長年の万教起立の教えをさらに広く伝えることで、この地球社会に原理主義的ものの考え方と視点と根付かせないことが今より重要な時期はないのである。私たちはそれぞれに宿る内部神聖を明らかに自覚することで、きっとこの運動を成功させることができるのである。朗読を終わります。谷口正信先生が説かれていますように、急速にグローバル化が進む今こそ、すべての正しい宗教の真髄は共通しているという、万教起立の考え方を多くの方々に知っていただくとともに、世界人類がすべてのものは神において一体であるという宗教的価値観を共有することが、世界平和実現のキーポイントになるのです。時間になりましたので、本日が皆様にとって素晴らしい一日となりますようお祈りいたしまして、今日のお話を終わらせていただきます。